ジオもっこもこパレード。
始まりました、タラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。2週連続ですね、よろしくお願いします。今日ね収録しておるのが、7月13日の水曜日です。今週はずっと雨、ね、先週はずっと暑かったけど今週ずっと雨な予報が続いておりまして、東京近郊も雨なはずなんですが、ただいまね、長野県におりまして、今日なんかすげえ晴天なのね。そう、晴天でちょっと今車の中にいるからゴーというねエンジン音がもしかしたら入ってるかもしれませんが、そこはちょっとご容赦いただけたらと思います。なぜ長野県に来てるかというと、明日ゴルフなんだよね。はい、ということでちょっと前乗りしておるというところで、あります。最近ねちょっと新幹線に乗ることがポロポロ出てきておるんですが、新幹線に乗るときって皆さんどの辺の席座りますどの辺って言われてもあれよね。俺ねもう完全に2人、新幹線でさ右に そうか進行方向によって違うのか、二人掛けの席と三人掛けの席があるでしょ。で、その間が通路。これ東海道新幹線とかだけかな。他の金沢新幹線、北陸新幹線とか違うのかな。東北とかどうなんだろう。俺がいつもよく乗る東海道、山陽とかの新幹線は、何？下り。下りよね。下り。あ、違う。上り下りわかんねえや。まあ、でも2列と3列のシートがあるでしょ。完全に2列シートの通路側に座る。うん。絶対に座る。で、そこで、ポッドキャスト聞きながら、イヤホンでね、ポッドキャスト聞きながら、まあ、例えば新大阪だったら2時間半か、くらいかけて、たぶんね、2時間半もあれば何本かさ、聞けるでしょ。結構楽しみなのよ。なんだけど、なぜそこ座るかっていうと、なんだ、飯あんま食うことないのね、新幹線の中で。だけど飲み物は飲みたいのよ。コーヒーとかさ。で、コーヒー飲むとさ、しっこってあれだね。ちょっと子供に言ってるみたいだね。おしっこ行きたくなるでしょ？おしっこ行きたくなるってさ、俺あれ、何？前ちょっとすいませんっていうのが嫌なの。まだ言われる分だったらもうしゃあねえなという顔はできるけど、ね、この右手をさこうちょっと出しながらさ、ちょいすいませんみたいな感じで、前をねこうまたいでトイレに行くのが嫌で、でおしっこしたらまた帰ってきてさ、もう一回またすいませんって言わなきゃいけないでしょ。あれがね、なんかすげえこっちが悪いことをしてる感じになるのが嫌で、だからもう何、景色なんか見なくていい。だってポッドキャスト聞いてるからね。景色なんか見ることがなくて、もうひたすらね、もう通路側で、で通路側にちょっと足出しながら、もうそんな感じよ。皆さんどうですか？どこ座る？か、A B C D E でやると俺 D だね。D。まさか B の人はいないよね。3人掛けの真ん中が好きっていう人はいてないでしょ？やっぱこう。通路が、俺みたいな通路側が好きな人か、景色見たいからっていう窓側、A か E かでしょ。これってさ、こう分かれるとは思うんだけど、プロレス会場もさ、同じようなことが起きないかな。こう、 ね、席があって、まあ、もし選べたらよ、俺もし選べたらいつもね通路側にしてんのよ。あの分かりやすい、まあどこだろうな、分かりやすい後楽園ホールとかさ、あのあんまりこうアリーナっていうところで見ないから、後楽園ホールでいうとこの B 列とかさ、あの南側のねこうひな壇になってるようなところで行くと確実に通路側。まあ今はさもう試合中声も出せないし飲食もダメだからね、なかなかトイレ行くこともないけど、以前はもう大抵はビールを飲みながら見ておったので、そうなるとビール飲むとおしっこ行きたくなるでしょ。だからこのおしっこ行くためにすいませんって言わなくていいように通路側で、通路がなかったらもう通路側に近い方に必ず買っておった。多分もう通路側大好き、もう通路側しか座らないっていうぐらいで、かもしくは一番最高なのは、まあ、ちょっと大きめな体育館だとすると2階の一番前の列の通路側だとおしっこも行きやすいし、2階の一番前でこう何ていうのかな、こう手をさこうとか肘を置けるやんか、その何ていうのかな、ベランダじゃないけどね、壁のところにああやって見るのが好きなのね。前の人の頭も気にならないしというので、ね、こうやってあるんだ。この間プロ野球もね見てきて、どこだっけ、神宮球場に見に行った時は本当ど真ん中、通路と通路の間本当ど真ん中で、まあ、見やすいとこだったんだけど、ちょっとすいませんがさ、特にプロ野球の球場ってさ、そのすいませんがやりづらいぐらい狭いのよね、足のところが。でみんなさ足元に荷物とかさ食べ物とかビールとか置いてあって、すいませんができないから、あの俺が行った日は生ビール半額でだったんだけど、これもさ真ん中の辺にいると、まあ、あのバケツリレーじゃないけど、俺がすいませんって、売り子さんお姉さん呼ぶやんか、でビール一つとか二つで頼むでしょ。でまずビールをバケツリレーのように端の人から俺真ん中の俺に来て、で俺から今度はお金を千円札渡すでしょ。お金をバケツリレーに渡して、でお釣りがバケツリレーみたいなのが入ってくるっていうね、これがめんどくさくて、で最初の方はやっぱりねこう周りに迷惑かけてるなと思ったけど、やっぱだんだん酔っ払ってくるとね、なんかそれをみんなを使ってる感が出てきて、もっと飲んだれと思ってね、ちょっと飲みすぎちゃったんだけど、まあ何せ通路側とその辺のね気を使わなくて良いと思うのがあって、そうしてますというね。ちょっとこれ新幹線乗ってた時にね、まあ、そういう風に思ったんで、ちょっと皆さんもねどうこう乗るのが好きなのか、新幹線 ABCDE 教えてもらいたいね教えてもらいたいです。でこの間ちょっと前かな、武藤圭司のベストバウトの話をドルプロでしましたけれど、あの後ねちょっといろいろこう考えてて、闘魂三銃士をこう考えてて、まあ、武藤のベストバウトってさ、武藤好きだからパパパっていろいろ考えれて、で次橋本ってどうだったかなと思ったら、橋本ってシングルマッチはさ割とあの試合って頭に浮かぶんだけど、橋本のタッグマッチでなんか名勝負あったかって言われるとあんまなくないですか、思い浮かばなくないですか。例えばシングルだといろんな選手とやってきたじゃないですか、昔から。例えばトニーホームしっかりさ、天竜ともさ何回も負けて最後勝ったとかさあるし、まあそういう、まあ、長州にしろ藤浪にしろ、まあ小川もそうだしさ、でゼロは行ってから川田とかさ、もうねそうやっていろんな、あそっからの武藤もあったかっていうね、シングルマッチの思い出は、思い出とか名勝負っていうのはパッと思い浮かぶけど、橋本真也のタッグマッチってでこの試合って思い浮かばないでしょ。言うたら橋本真也のタッグパートナー誰ってなった時に、あれ誰やろってなるっしょ。ちな確か橋本って2回 IWGP のタッグ取ってんだよね。1回目がマサ斎藤と取ってる、で、まあ、取られたのが凱旋帰国した武藤 と、あとまあ白パンの長野か、NK ホールで取られた試合と、と平田と組んで IWGP タグだったチャンピオンだった時代もあって、96年ぐらいかな、なんだけど、でもなんかそんなイメージってね、まあ、タッグ屋じゃないんだろうなと、まあまあこうやって考えてたんだけど、かたやもう一人長野ってどうだと。長野で、長野のこうシングルでベストバウトってなんだろうって、さっき言ったね、橋本だったらなんかシングルは見つかるけど、長野のシングルのベストバウトって何ねえ、なくない？まあパッと思い浮かぶのって、皆さんと同じだと思うんだけど、 G1 優勝した試合だよね。特に一番最初のさ、91年の G1 で、92年の G1 リックルードとか、91年が武藤とやって、92年がリックルードと、これ両方ともね、フィニッシュホールド STF とかじゃないんだよね。91年はパワーボムだもんね。で、92年がダイビングショルダーアタックからのスリーカウントでね、なんかフィニッシュホールドじゃないので勝ったっていうのはちょっとさ、 なんだろう盛り上がり、まあ盛り上がったけど、でも盛り上がりにかけた感じはするけども、なんかシングルって思い浮かばないよね。で、その後々を考えても、まあ、例えば、まあ、G1 の決勝を除いてよ、例えば、まあ、1回だけ IWGP ヘビー取ったことがあるよね。98年の、あら、8月かな、9月の大阪ドームでね、藤波とやって取った試合。でもまあ、首痛めてか、防衛戦やらずに返上はしておるものの、でもあの試合が良かったかって言われると、なんかパッと出てこないし。で、個人的にはよ、個人的に好きなのは、92年の12月に名古屋レインボーホールでやったハセとのシングル。これはちょうど負けたんだけど、すごい面白い試合だったのと、あと95年のね、12月に愛知県体育館でやった、これ、対ユーインターとのね、流れであった、安城とのシングルマッチ。これは良かった記憶が。まあ実際生で見てたからなんかもしんないけど、まあまあ、なんか良かったかなと思うんですが、ねえ、こう白時代、黒時代合わせても、なんか長野のシングルベスト、いい試合ってなんかあります？もちろんね、その後、2000年代入ったらさ、三沢とやったり、小橋とやったりっていうけど、なんか試合の内容、それって、その試合が組まれた背景も含めて良かったっていうのはあるけど、試合内容良かったってなると、なんか長野って、なんかなさそうな気がするんだよね。と思いませんかね。皆さんちょっとなんか、なんていうの、長野のベストバウトがあれば教えてもらいたいですね。で、タックの方だと、タック、そう、さっきの橋本じゃないけど、長野のタッグパートナーって誰になるかな。まあ、一番古くは武藤だよね。やっぱ天山。あとは、IWGP のタッグに、タッグに挑戦したことがあるというのでいくと、あと橋本なんだよね、これ。で、なんだっけ、あれ。タッグリーグよ。タッグリーグ。G1 タッグリーグになる前だな。まあ、タッグリーグに出たことあるというのはマシンだよね。あの、平田になる前の直前のマシン。と一緒にタッグリーグも出てるし、で NWO 追放されてチーム2000とを作る直前にはアキラと一緒に組んでたっしょ。で狼軍団の時にサブーを連れてきたみたいなね、長野サブー組っていうのもあったっしょ。だどこなんだろうな、うん、IWGP タッグの タッグを取って回数数えたんだけど、さっき長野6回取ってんだよね。でいくとやっぱタッグなんかもしれないね、シングルプレイヤーじゃなくて。でその2回のうち、あ、ごめん、その6回のうち2回が武藤と取ってて、4回が天山と取ってんだよね。となるとやっぱり長野のタッグパートナーは天山なんかな。うん、そういうことなんかな。やっぱまあ好みが皆さんあるでしょうが、これもね、一応ダラプロ、ドルプロ的には、 蝶の天山、蝶のタッグパートナー天山ということにしますけれど、皆さんなんかね、お気に入りの蝶のタッグパートナーとかもあれば、これこちらもまたね、感想になるのかな、教えてもらいたいと思います。で、今週ちょっと残念なニュース、先週かね、青柳が亡くなっちゃったっていうね、ちょっとショッキングなニュースが流れてきましたよね。先週放送されたダラプロ、まあドルプロにはなるけれど、あの中で反選手会同盟ができた成り立ちで、青柳が来てっていうような話をしてましたが、あれって亡くなるニュースが流れてきた前日に撮ってたんで、すごくね、なんかちょっとこう自分の中でこう喋ったからだろうけど、ちょっとタイムリーな感じがしちゃっておったんだけどね。まあ青柳についてね、ちょっとこういろいろ振り返ってみたいと思うんですが、俺が青柳を知ったのはやっぱ新日本時代からね。 FMW っていうか、まあ大仁田とやった一連の構想っていうのは知らないわけよ。あの格闘技世界一決定戦だっけ、あそこで青柳が、あれで青柳が勝ったんだっけ、で FMW の旗揚げ戦でまた大仁田と青柳がやったんだよね。だからその辺は知らないのよね、1988年9年のあたりって。でその翌年ぐらいから新日本に上がって福岡でやった異種格闘技戦のライガーとやった試合、ライガーのマスク取ってね、あれが俺は青柳正史のベストバウトだと思っております。やっぱね、空手のさ、道着を着てね、でそんな身長高くないんだけど、青柳の俺ね、まあ、キックよりもね、正拳突きがね好きなんだよね。わかるかな、右手でさ、お腹の辺をこう殴る感じが、なんていうのかな、あれのポーズっていうのかな、あれが好きで、なんかすごくね、青柳ってすごい好きだったんですよ。てか、まあ、精神快感好きだったの。まあ当時名古屋住んでたから、精神会館ってさ、愛知県にねある空手道場だったと思うんで、でね、その後、まあ、新日正規軍に入るっていうかにね帯同するようになって、でいつだったかな、91年の年末ぐらいに後楽園ホールだよね、あれで青柳館長の激励に訪れた精神科医館の選手たちの控え室の締め方がなんかね、なんていうの、雑だみたいなので喧嘩をしたんでしょ。でそっからが精神科医館との構想の始まりと言われてるけど、そのアングルって今思えばちょっとひどいよね。ちょっとね、小林がそれで怒って殴ったって言うんだけど、なんかちょっとね、当時はもう全然本当にそんなに人としてどうなんだと思ったけど、今思えばちょっともうちょっとこうね、壮大な理由の方が良かったんじゃないかなとは思うんですが、中学生の私からするともうそれダメだってねと思ってしまったわけなんですけれども、でその流れであった92年の2月の名古屋レインボーホール大会でね、越中小林邦明組対、斉藤明俊田尻重和というこの精神科医科の2人のねタッグマッチが行われたんです。もう完全決着ルールみたいなんで、スリーカウントなしと、もう KO かギブアップしかダメみたいなだったんだけど、もう入場テーマもなくね、こう両チームが現れて、一応カード的にはセミファイナルに組まれてたんだけど、で俺ね、その時はさ、もうアリーナ席が好きだったから、アリーナ席のね5列目だったかな、前から5列目に座っておって、もうお客さん総立ちなのよ、行けとかさ、 もうみんな、小林と越中を応援してんだけど、俺もこう立ち上がって、こう、新日側を応援してたら、応援してたんだよね。で、ちょっと落ち着いたから座ろうと思ったら、俺の椅子に立ち上がってる人がいるわけよ。俺その時中2ね。中2で一人で見に行ってて、俺の椅子に立ち上がって見てるお兄さんがいてさ。まあ、お兄さんだから、まあ、年配で目上だからさ、そもそもね、こう、歯向かうつもりもないけれど、そのお兄さんが、ショッキングイエローのさ、なんていうのかな、ナイロンパーカーみたいなの着てるのね。で、こう、俺が振り返ったら、こう、その人の顔とか前が見えるわけでしょ。で、俺が座ろうとして、ね、その足をこう、俺の椅子の上に乗ってるから、俺がその人の足を踏ん、お尻で踏んだ形になったんだけど、さ、そのお兄ちゃんがごめんねって言って降りたんだけど、なんだよとか思ってて、そのお兄さんが俺の、前あった、その通路に出て前あたりに出た時に、背中にデカデカと、精神快感って漢字で書いてあったのね。青いプリントで。それを見たときに、で、そのお兄さんたちが、殺せって言っていいのかな。でも、小林殺せとか、腰中殺せみたいなこと言ってんのよ。もうすっげえ怖くて。もう、もう俺の精神快感のイメージです。もうそれを、そのお兄さんだよ。もう怖くて。で、もうで、館長なんで行かないんだみたいな。その日までは館長は新日側にいたのよ。新日側についたんだけど、その試合を境に青柳は精神会館側につくようになったんだけど、もうそのお兄さんが一喜一憂してさ、最後には青柳が精神会館側についたもんだから、もうお兄さんその泣いてるわけよ。でも俺からすると意味が分かんない。新日応援してるからさ。でも空手でのパンチとかされたらさ、もう怖いから、もう笑うに笑えないし、リアクションもできないしっていうんで、もうあのお兄さんのせいで、いや怖かったんだから分かるかな。ガチンコの応援してるってて、俺の応援してる方じゃない人を応援してる人が近くにいてよ、応援できないっしょね、わかるでしょ。みんなそんなさイメージなの。精神快感、まあ、好きって言ったけどね。でも好きだで、結局さ、その後いろいろあって、また反戦主会同盟につながっていってっていうのでね、みんながスキンヘッドしたやんか。で、青柳館長はスキンヘッドしてひげがさ蓄えられていて、すげえ怖かった、なんか怖かったやんか。で、あの年 WAR 乗り込んだりさ、すっげーかっこよかったんだよね、斉藤明と共にね。で、あれだ、そこの前に新日で松永ともやってるよね、確か。あれも福岡だったかな。だから、意外とこう精神快感対決みたいなのがあってさね、なかなか良かったんですよ。で、そのいろいろね、こう青柳の、俺が生で見た試合でいい試合とか思い出残った試合あるかなと思って振り返ってたんだけど、昔よ、青柳まさし異種格闘技五番勝負みたいなのがあって、そうそう、こういうのやってたのね。青柳対トニーホームとかさ、いいっしょ、なんか面白いっしょ。で、俺が行った愛知県体育館、91年の12月の愛知県体育館大会でも、その青柳の五番勝負が組まれると、異種格闘技っていうのが週プロに載ってて、あ、これ楽しみやんか、俺応援してるし。で、組まれた相手がスーパーストロングマシンっていうね。どんな試合になるだろう。マシンがそれまで格闘技職出したことないのに、スーパーストロングマシンとやるってなった時には、まあちょっとね残念だったけど、でもまあどうなるかって。で、当日行ってさ、あのパンフレット買ったらさ、青柳まさし対クリス正信に変わってんだよねえと思って、 って試合前にケロちゃんがさ、なんか、ね、スーパーストロングマシンが怪我のため欠場してと、クリス・マサノブ選手になりましたと、こんなところで FMW 対決見れるかっていうね。まあただどんな試合だったか全く覚えてないんだよね。青柳対クリス全く覚えてないな、この日。そのさ、91年12月11日名古屋レインボーホール大会、これもう半振りだ、半振りだな、1万100人超満員。第1試合目、金本浩二対小原道義、ジャーマンスープレックスで金本浩二の勝ちですよ。第2試合目、星野勘太郎ブラックキャット組対ヒロサイとエル・カタナ組、エル・カタナさんがよくわからなかった、これは、ね、当時もわからなかったけど今もわからない。これはブラックキャットがカナディアンバックブリーカーでエル・カタナからギブアップ勝ちと。で第3試合目が木村健吾木戸治 KK コンビ対腰中志郎小林邦明、おここでさっきのつながったね、腰中小林組、稲妻レッグラディアットから片指固めで木村が腰中からフォール勝ちと。で第4試合目が青柳対クリスで、これはクリスが、じゃあ青柳が蹴りからの片指固めで勝ってます。で第5試合目が長野対キムドク、 STF で長野の勝ち。はい。で第6試合目が IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン穂永則雄対チャレンジャーネグロカサス、これは俺が人生で初めて見た、タイトルマッチね。これは逆さ抑え込みで穂永が勝ちましたと。で、第7試合目が武藤野上組対ビガロティムホーナー組と。で、これは野上がドラゴンスープレックスでティムホーナーからホール勝ちです。でセミファイナルが藤波対 Z マンとか言って G マンだったんだけど、これもね G マンがなんか来日できなくなったということで急遽、これもあのパンフレット見てこっちはね嬉しい驚きだったんだけど、セミファイナルに組まれたのが、藤波辰巳対重心サンダーライガーというね、これライガーと藤波って、あライガー自体は山田は知らないけど、ライガーだけでいくと唯一ここでしかシングルやってない。そうだからさ、ライガーが引退するときにライガーのベストマッチ何ですかっていう投票があったでしょ。俺これに1票入れてんのよ。これねいい試合だったのよ。闘魂 V スペシャルって昔販売されてた、これもねこの大会というかこの試合が収めた、闘魂 V があったはずなんで、ちょっと探してみてもらいたいですね。これすげえ面白かった、これいい試合ですよ、いい試合で。メインが、SG タックスペシャルマッチ、橋本ノートン組対、長州正斎藤組と。これはこの3日後ぐらいに橋本ノートン組が、IWGP タッグ当時のチャンピオン武藤長谷組に挑戦するという、まあ、前哨戦みたいな形で、まあ、もちろん橋本が正斎藤からフォール勝ちするんだけど、まあ、その前哨戦みたいな試合だったんですね。ということでね、こうやって、青柳がね、異種格闘戦やる予定だったのにやらなかったっていうところから半振りでちょっと91年の試合を大会を振り返りましたが、それ以外でいくと俺が見た良かった試合で、青柳のこれは93年だったかな、これ12月ぐらいだったと思うんだけど、タイトル的にはタイトルというかその試合の冠的には平成維新軍対新日正規軍みたいなこう流れがこうあって、シングル何番戦みたいなのやってて、で当日組まれてたのが藤波対木村健吾、これもまあまあまあね、だって後楽園ホールでさこの試合だけで興行あったぐらいの試合だから。で行くとじゃね、で一緒に組まれてたのが青柳正史対重心サンダーライガー、そう90年の福岡の再戦よ。もうこれすげえ散々シュープロとかでも煽られてたんだよ、あの再戦でということで。で俺もさ、その日のメインが武藤、橋本対武藤の IWGP タッグチャンピオン橋本の方ね、 でセミがジュラシックパワーズ対誰やったっけな、忘れた、ヘルレイザーズとかかな、でもなんかそういうジュラシックパワーズとのタッグのタイトルマッチが組まれてる、そういう中ででもこの青柳対ライガーがすげえ楽しみでいったのよ。なんだけどこの試合はしょっぱかったんだよね。なんかね、青柳がこの日なかなか前に出れなかったんだ。そう、なんかね、あれはちょっと残念だったな。すごいそういう記憶がある。93年、もう29年前か、早いよな。でもこれ、そう、あれがね、残念だった試合ではある、ありますが、その90年のねライガーとやった試合が良かっただけにちょっと残念だったかなという記憶がある青柳正史です。まあ後々ね、こうノアに行ったり等々をしておって、でなんかね、病気したというふうに聞いてたけど、後々あのマスターズ、武藤がやったマスターズでこう見た、平成新軍側でねこう見たりしておったんだけど、元気な感じやったんでね、まあ本当この度のこう訃報っていうのはすごくこう本当残念だし、やっぱりね、まあ自分がこう年を取るからこうね、まあ昔見てた選手たちもね年を取っていくんだろうし、でこう悲しいニュースっていうのはどんどんどんどん増えてくるんですけれども、まあね、ご冥福をお祈りしながら、またちょっと青柳のねいい試合を見ながらさ、酒を飲みたいなと思っております。まあということで、今日は新幹線どこ乗るかっていう話と、橋本と武藤の、じゃあ橋本と長のベストバウトあったっけみたいな話から、ちょっと青柳のね話を振り、青柳のことを振り返ってみた回になりましたが、まだまだね、ちょっとコロナがまた増えてきておりますし、あ、ただあれどこだっけ、新日があれだよね、また声出していい大会が決まったよね。やっぱりさ、あ、一個触れておきたい話があった。あれだよ、木谷社長、会長がさ、今の新日は古いって言った、あれよ、あの一件のこと言ったでしょ。あのやり方が古い、やっぱコロナの中でさ、こうこんなのになんでこう悪者が勝つんだみたいなとかさ、このやり方は今の時代に即してないみたいなね言ったでしょ。あのことについて、そうそう、触れなきゃ触れなきゃと思ってたんだよ。若手もねこう地道に育てるんじゃなくてみたいな発言があった、下積みなんかやっぱりね今の時代必要ないみたいなことは言っておったけど、俺はそこやっぱ古い人間なんかな、やっぱ下積みって必要じゃない。それはまあ怪我のこともそうだけど、やっぱりさ、こう下積みがあって、その子たちの頑張ってきた姿を見てるから感情移入ができるんだと思う、プロレスって。いきなりスターになってたらさ、感情移入できないでしょ。あの棚橋にしろ内藤にしろさ、あ、まあそれ大阪だったからかもしれないけど、試合中もずっとブーイング浴びてたでしょ。でもあの二人はさ、こう試合でお客さんを納得させていったわけなんか、まあ下積みっちゃ下積みをね、でお客さんから共感を得れて応援されるようになってたから、いきなりこうスターに持っていかれたところでなかなかこう応援しづらいと思うの俺は。まあ、そこってプロレスの難しいところだと思うんだけど、団体がすごく押す選手ってのは分かるんだけど、そうやっていうのが押してるのが分かれば分かるほど応援しづらいんだよね。好きよ俺、天崎美優ちゃん、天崎美優ちゃん好きなんだけど、すげえ押されてんじゃん団体から、あれが気に食わないんだよね。だってさ、試合ないよ、伴ってないのに押されててさ、勝ちとかでされてもなんかえっと思うんだよね。そこはさ大事な部分なんじゃないかな。まあ、もともとねお相撲から 始まった格闘技っていうかね、戦いとはいえやっぱ下積みがないとね、なかなか、いやそこだと思うんだよな。だから俺古くていいんじゃないかなと思うんだよね。ただただその試合がさ不透明に終わるのは嫌。そう、不透明に、ね、乱入とかさ、あれはちょっと違うね。あれはまあストーリー上必要なのかもしれないけれど、それを生で見に行った日に当たったとしたらちょっと嫌だな。うん、それとこれとは違う。俺の言った下積みの話とストーリーの話は違うんだけど、さっきの木谷さんが言った古いっていう中の乱入があるとか、そこは賛成です。ただ下積みは俺は必要だと思ってます。絶対必要じゃないとは共感ができないからね、ということです。これがドルフィンの、伝えたかったことでございます。ということでね、もう35分も喋っちゃったんで、今週のドルプロこれで終わりたいと思いますね。ということで、今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた来週、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。